こんにちは、弁護士の川崎と言います、今からこの予備試験の法律実務基礎科目民事系ですか、この講座を行います。はじめに簡単に自己紹介をしますと、研修所は39期です。で、弁護士になったのが昭和62年で、それから33年間あの弁護士をやっています。で、中央大学法科大学院で13年間あの教鞭を取っていました。で、担当している科目がまさにこの科目で、法律実務基礎科目の民事系、まあ、特に要件事実、それをあの中心として教えていました。まあ、あの13年間やっていたわけですが、まあ、その中であの問題作成とか採点とかずっとやってきてますので、あの、この科目の問題なり、あの採点者の気持ちなりが、あの、かなりあのよくわかるんですね。で、そういったあの経験を基礎として、あの、この講座、これはあの、やっていきたいというふうに思っています。あの、よろしくお願いします。で、この講座の説明というレジュメ、これに沿ってあの、説明をしていきます。で、第一に本講座の目的、で、どういう方をあの想定しているかという話をまずしてみます。で、あの、要件実を勉強しようとすると、まずあの、新問題研究、これをまず最初に読むかなというふうに思います。ただ、それで、あの、予備試験の問題はなかなか解けないです。まず解けないです。で、あの、分厚い本、あの、30項とか、大島先生の本とか、これはしっかり書いてあるんですが、なかなか読む時間もないと。で、覚えるべき分でも、そうであると、多いと。で、時間が少ないと。それがやっぱり多くの人の立場かなというふうに思っています。で、まあ、できるだけ短い時間で、まあ、あの、合格レベルの力を身につけたいと。そういう人を、あの、この受講生として想定しています。やっぱりこの新問題研究とこの予備試験の問題、このギャップが大きい。で、大きいけれども、埋めるだけの教材がなかなかない。という人。まあ、これは、あの、非常に素朴な、あの、悩みなんですが、そこを、あの、カバーしようと。あの、そこにできても期待かなというふうに思っています。ですから、この2番目で本講座の組み立て方として、まあ、各問の解説、あの、もうすでに10代ありますが、これだけにとどまらずに、あの、どういうふうに勉強すれば、あの、予備試験の問題に対応できるかと、もう少しその問題を通して、あの、何を学ぶかと、で、何を将来に生かすか、そういう観点からの解説、これもあの、組み立てていく。行きたいかなというふうに思ってます。で、予備試験の対策が中心ですが、あの、司法修習の導入として役立つ内容、これも織り込んでいきたいかなというふうに思っています。で、第二の本講座の趣旨ですが、平成28年にあの、初版を出してます。で、あの、その後あの、29年分を追加したんですが、この度、あの、全面的に改訂をしました。この趣旨をちょっとあの説明していきます。まあ、まず一番目にあの改正民法に即した回答例にしています。で、まあ、ただ、あの、改正前民法でしか成り立たない問題については、あの、改正前民法というふうに表記して、あの、十分運用しています。で、二番目にあの、平成30年と令和元年、この回答例、解説、これを加えています。3番目に30項あるステップアップ、これの新しい版が出ていますので、あのページをあの改訂して、で、内容も適宜組み入れています。で、4番目、これが一番大きな、改正点なんですが、予備試験受験段階と司法修習準備段階、これの到達目標をあの明確に分けるということをあのしています。あの、初版が、あの、がこの辺の意識があまりなかったかなという、で、だからちょっと使いにくいものになってるかなと、そんな感じがしています。で、なぜ初版がそうなったかというと、あの、法科大学院の実務基礎科目、まあ、これが従前のあの、司法修習前期に、あの、相当する内容を行うという位置づけが一つあったわけです。で、予備試験というのは、法科大学院に代わるものと位置づけられていたと。まあ、だから、あの、予備試験対策、これは、あの、従前の司法修習前期に相当するものであると。 こんなふうに理解して、で、まあ、中央大学で、ロースクールでもそういった考え方でやってきましたし、この講座もそういう考え方で、組み立てていました。ただ、予備試験のモデルずっと見てみると、それほど高度なものではなくて、まあ、初版までやらなくても十分に合格できると。で、ちょっと初版の内容が、予備試験対策だけで見たらば、過重なものになっている、という感じがしました。で、できるだけやっぱり短い時間で、合格したいという希望、これにはちょっと噛み合わない面があるかなと、そんな風に思いました。で、予備試験の問題は使うんですが、予備試験対策と、収集準備段階、これが目標が違うということを意識して、組み立て直す。これは、やろうとしています。予備試験対策だと、時間制限というものがある。で、書き切らなければならない。で、他の科目とのバランスも取らなければならない。まあ、ここに限界があるわけです。で、対応できるようにやんなきゃなんない。これが現実です。ただ、実務を見据えた段階の勉強、まあ、収集準備段階、あるいは収集段階ではそうなんですが、まあ、この時間制限とか分量制限、まあ、これは関係がないんですよね。で、内容を掘り下げる、やっぱり実務を見据えながら、それに、適用できる力をつけていく。ポイントが全く違います。ですから、予備試験では、ここまでは必要である。で、ここからは予備試験では、まあ、絶対に必要なものではないけれども、収集段階で、身につけてくださいと。そういったメリハリをつけていきたいかなというふうに思っています。で、5番目に、まあ、今までの話と、被りますが、受験生のニーズに応えるという意識、これを強く持っています。まあ、新問題研究を読む、けれども、予備試験のもので解けない。で、30校、あるいは大島先生の本、まではなかなか読みこなせない。まあ、あるいは、予備校本を使っている方もいるかもしれない。けれども、なかなか、解けない。で、たくさんのことが書いてあって、なかなか覚えきれない。まあ、これが多くの受験生の立場であるというふうに見ています。だから、新問題研究と予備試験の問題とのギャップが大きすぎて、これを埋めることが難しいわけですね。で、そういった分厚い本を読まなくても、この講義とレジュメ回答例を聞けば、なんとか、対応できる内容、それを提供するということを、目指しています。で、何か一つ読むとすれば、民事判決起案の手引き、法曹界から出ていますが、この最後の方、38ページ分だけなんですが、事実的実際例集というのがあります。で、この参照していくことを、お勧めをします。予備試験の過去問を見ると、ここに書いてないことは出ていないんです。少なくとも今までは出ていない。という意味で、出題の範囲を限ってるんですね。ですから、まあ、このデジメや講義や手引きがなくても、フォローできるような内容に、していますけれども、まあ、何か、参考にしたいということであれば、分量もするほど多くありませんし、まあ、ここからしか出ていませんので、これをまず、手元に置くことをお勧めします。まあ、持ってる人とか、他大学院の人でならば大体手に入ると思います。で、まあ、この講義、あるいはレジュメ回答例は、新問題研究を、まあ、手引きを使用しながら、まあ、予備試験の答案につなげることにポイントを置いています。まあ、もちろん私は30校とか手引きとか類型別とかいろいろ読んでいますので、その内容を組み入れてはいますけれども、教科書的な整然とした説明というよりかは、こう捉えれば理解しやすい、頭に入りやすいという観点からメリハリをつけるということはやっています。 で、あと、レベルは、予備試験に合わせていますので、ちょっと、類型別でもかなり細かい議論のところがあるんですね。初版ではそれも、頑張って入れてみたんですけれど、予備的機構弁とか、ちょっと、細かい、難しいっていうところは、省くっていうことは、やっています。で、第3に、本講座の全体像ということで、説明しますと、まず予備試験。予備試験の問題は範囲限定だというふうに捉えていただくと取り組みやすいかなというふうに思ってます。で、私自身ロースクールの経験でこれ試験時間2時間の問題を作ったりあるいは採点したりしていましたけれど、2時間の問題でも使える材料は極めて限られているんですね。まあ、大体手引きの記載例の中、これがメインです。その組み合わせの仕方を多少変えていく。で、あとはその代理とか相続を絡めるぐらい。これぐらいでしかバリエーションが作れないんですよね。予備試験でも代理時々出ていますけれど、これはバリエーションの作り方というふうなところです。問題作る側から言えば。で、2時間の問題ですらそうなんで、予備試験は、民事刑事合わせて、3時間なので、1科目90分です。で、もっと短いんですね。2時間が90分っていうのは、もっと制約を受ける。ものすごい厳しい制約を受けてます。90分で書ける問題を作らなければならないわけですよね。で、しかも、過去問の数が、今の時点で10台になって、使える素材をほとんど出てきてるかなというふうに見ています。で、その素材は、先ほど申し上げたように手引きの中から、出ています。手引きは、38ページに過ぎないっていいんですが、まあ、片っ端から覚えようとすると、やっぱりそれなりの量もあるし、まあ、理解を伴わないことを記憶するのは無理なんですね。で、で、この講義では、最初、まあ、特にサンプル問題とかを使って、まあ、物件的請求権を素材として、有限実の基本的な考え方を伝えています。で、あと、この、もう一個の基礎の確認というレジュメがあるんですが、記憶することをまず最初に、記憶するべきことを限定して、そこから少しずつ発展させていく。で、あんまり無理に覚えなくても、試験に必要な部分はカバーしていける。で、問題を全部解いた段階で、大体ほぼカバーできる。という組み立て方をしています。つまり、非常に効率的な勉強が できるような配慮をしたつもりです。で、初版では、前期並みという、従前の前期並みということを想定していましたんで、要件実を整理した理由とか、結構細かい要件実の議論とか、ここもだいぶ入れていたんですが、現在の使用指数、まあ、最近の70期とか、聞いていますと、あんまり要件実の細かいところとか理由とか、あんまり扱ってないんですね。だから、学問の検討の中で、予備試験に対応できるのに必要な限度に、とどめています。で、予備試験のレジュメの中では、論証というふうに書いています。論証の具体例は、回答例で、示しています。で、後で、基礎の確認というレジュメで触れますが、数が限られていますので、これは頭に入れるようにしてみてください。で、収集準備段階に向けた対策としては、使えるような中身、これも売り込んでいます。で、その時の使い方としては、当事者の相談内容という、まあ、いわば言い分のところですね。そこだけを見て、主張整理をすることは、進めます。予備試験の問題っていうのはかなり、ヒント、穴埋めがあったり、 するんですが、そこはあんまり見ないで、相談内容から必要を整理する。ここを自分で全部やるということで、やってみるといいかなというふうに思ってます。まあ、これは修士試験終了後に有権者の感覚を取り戻す。これが一つの目的です。で、さらに言えば、必要の整理で、実務で文章を作成するときの基本形。これがかなり入っているんですね。で、そこに慣れるということです。これが実務につながるというところで、レジュメで示しています。で、2番目に事実認定ですが、予備試験では26年以降、毎年事務所面作成問題、これが出ています。で、採点者の感覚をまずここでお話ししておきますと、取り上げた事実、まあ、証拠でもあるんですが、と評価に点数をつけています。で、この評価というところが、的確にできるとは、少ないと思いますね。それができてない答案が大多数なので、相対評価の中で言えば、まあ、問題文記載のところから、積極の事実、消極の事実、これを網羅的に拾うことで、十分に合格レベルに達するかなと思います。で、的確な評価が一つでも書ければ、現場では十分かなというふうに思っています。まあ、この講義の中では、まあ、一枚程度という分量制限の中で、まあ、分析の仕方、評価の仕方、まとめ方、これを具体的に伝えますので、試験の現場で思い出して、使えそうな方は、利用して、ください。まあ、今、28年から弁護士倫理の問題がなくなって、事実認定、事務所面作成問題にはそれなりの配点があると思います。で、ここでそれなりの点数を取れるという、狙いがあります。まあ、ただ、評価が的確にできなければ、とりあえずの形もありです。とりあえずの形というのは確かにということで反対説の事実を指摘する。で、しかしで、実質の事実を指摘するという形です。相対評価に過ぎませんので、試験は。ただ、司法修習向けでは、まあ、予備試験の事案を使って、分量とか時間制限を気にしないで、事務所面を作ってほしいかなというふうに思ってます。事案は短いんですけれど、記録とかに比べれば、しっかりと取り組めば、事実認定の基本を抑えることができる。そういった材料が入っています。いわば入門的な部分、ですね。これを抑えるのに役立ちます。で、この回答例では自分が実務家の立場ならばこういう準備書面を書くということを具体的に示しています。で、それと対比して準備書面のイメージ、これを自分何作ってほしいかなというふうに思っています。で、まあ、講義の中で予備試験の現場ではここまででいいとか、この先、修士試験終了後に取り組んでほしいと。これは示しています。で、3番目にちょっと書いたのが、司法研修所の再建のテキストの見解と、よく使われる再考書の従前の見解とで、食い違うところがあるんです。例えば、退職型の契約の要件事実、あるいは身分証書の定義、なんですが、予備試験段階ではここは気にしないのが良いです。令和元年度の予備試験の問題の作り方を見ても、従前の見解によって書いてます。で、身分証書のところも従前の見解で十分書くことができるので、無理に研修所の立場による必要はありません。しかも説明の仕方の問題に過ぎないで、ないんで、何か 結論が違ってくるというレベルの話ではないんですね。やっぱり時間が限られていますので、この問題には立ち入らない方がいいかなというふうに思ってます。レジュメでは、イテクラムでは紹介していますけれど、気にしなくても構いません。予備試験の段階では。ただ、収集準備段階では、司法研修所の見解がこうであるということは、知っておいた方がいいかなというふうに思います。で、実務について、訴状とか事務所面作るという観点から言えば、どちらでもいいという、そういった問題なんです。そこを気にしている弁護士はまずいないですね。で、4番目に保全と執行、で保全が28、29、30、執行が、令和元年に出ています。で、問える内容は極めて限られてます。で、そこはガイド例で示していますので、そこを押さえてみてください。分量もするほどありませんし、で、条文を引いていますので、条文は確認してください。民事執行法、民事保全法。で、その記載を中心に学んでください。とりあえず過去に出たところを押さえる。まずこれを第一目標としてやってみてください。で、もちろんごく入り口だけです。で、もうちょっと広く解説したのが修習生向けの講座として保全執行の講座を作っています。これは司法研修所のテキストを使っています。まあこれは試験終了後でいいというふうに見てます。で、保全執行というのは実際の試験の経験を通して学ぶところが多いんですけれど、まあ、実務に入る段階でこれぐらいは知っておいた方がいいかなというところは解説しています。で、5番目に弁護士倫理ですが、これは民事では27年までは毎年出ていたんですが、28年からは民事では出ていません。刑事では27、30、令和元年と出ています。で、まあ、4年間民事では出ていない。で、その傾向が固まってきたと言えますので、回答例では取り上げてますが、講義の中では、弁護士倫理のところは取り上げていません。で、民事系の問題やってて思うのは、弁護士倫理の問題が出ていたときは、やっぱり問題の全体の分量が多いかなという感じを持っていました。だから準備書面作成問題でもとりあえずの形しか書ける時間がなかった。確かにしかしみたいな形ですね。ただ弁護士倫理の問題がなくなってますので、そこがもう少し時間が取れるようになったかなと、その違いを感じます。で、問題の分量でベルともに違和感がなくなっています。この講座で準備書面作成問題にある程度時間割いているのは、まあ、こういった時間の変化。で、あとやっぱり実務における重要性。あとさらに言えば、準備書面の作成についてはあんまり教えてもらえる機会がないんですね。私もなかったし、今の研修所でも、そんなにないと思ってます。で、まあ、弁護士倫理が万が一出されても、まあ、刑事で、多少出てるから、職務基本規定ある程度は見てる、ざっとは見てるとは思うんですね。だから、関連しそうな条文が引用できれば、十分であると。まあ、要するに、勉強してない人の中の相対評価ですので、まあ、合否にはあまり影響がないだろうというふうに、見ています。まあ、余力のある人は、27年までの問題がある程度ありますので、まあ、職務基本規定を読んで、回答例を検討する、ことをやっていいかなと思います。ただ、他に優先するべき課題がある人は、優先順位は下がります。で、修習段階では、ここは取り組んでほしいかなと思ってます。弁護士職務基本規定を一通り読む。で、やっぱり日 ていうのはなかなか身につきませんので、具体的な案件で、考えてやるというのが、身につきます。で、まあ、それは、いろんな素材があるんですが、まあ、せっかく予備試験とこの回答例がありますので、まあ、27年までの問題、これを自分なりに検討して、まあ、回答例とレジュメ、これをよく検討していただきたいかなと思ってます。だから弁護士倫理の回答例は、あまり分量制限というのを意識しないで書いてます。で、まあ、この部分は収集段階の利用想定していますし、まあ、書面だけで一応はわかると思いますので、講義は、やっていません。まあ、収集段階やる実務についてから何回も弁護士倫理、これ、取り上げられるし、研修としてですが、で、あと、普段の実務の中でも考えることがありますので、あります。で、この講座はその第一歩という位置づけをしています。で、改正民法との関係ですが、研修中のテキストは改正民法に対応していないんですが、修正するべき部分はそんなにありません。予備試験との関係で言えば、消滅事故の関係で、まあ、用語や用文がちょっと変わってる。で、まあ、債権譲渡の譲渡禁止の公弁が成り立たなくなってるぐらいです。まあ、そういった意味で、新問題研究手引きの中心を中心とするっていうことでいいわけです。やっぱりなぜかというと、問題作成の限界ってことを話しましたけれど、あんまり複雑な問題は作れないんですね。予備試験では、90分では。で、改正された部分が出ても、まあ、冷静に十分が見れば対応できるというふうにも思われます。で、改正民法の要件事実の解説本としては、伊藤茂先生、この方は私の民事裁判の教官だった方なんですが、新民法債権関係の要件事実、千里書院から出てます。これが立法段階の資料をしっかり売ってる。あと基本的な考え方がしっかり書かれてますので、これを理解する上では、非常に有益です。ただ、予備試験段階では、オーバースペックです。まあ、修試験段階でも、オーバースペックですね。まあ、有権実質にかなり関心を持っている方が収集、あるいは実務段階で参考書として使う。まあ、ただ、参考書としても持ってない人も、実務家も結構いると思います。で、あと、有権実務にある1と2が民法関係なんですが、これも便利な本です。いろんなことが書かれてます。で、大江先生の審査一件法の有権実質、あるいは、素性の書き方とかで、有権実質と素性記者のポイント、中村先生という教官をやった方ですが、書かれてます。まあ、これも収集とか実務の段階での参考書と位置づけるということでいいかなと思います。で、実施認定の参考書としては、事例で考える民事実施認定、ステップアップ民事実施認定、これが代表的なものです。ただ、予備試験、司法試験レベルで必須ではないです。で、司法試験終了後に読むべき本で、で、この事例で考える民事実施認定、これを使った講座は、別途作っていますので、利用されるといいかなというふうに思います。で、以上で、講座の説明を、終わりにします。